FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、最近の話題といたしましては、為替に関連するか、9月10日にですね、注目のアップルが iPhone16 発表するイベントを開催予定ということで伝わってきまして、国内でもアップル関連株が上昇する場面もあったんですけれども、このあたり為替の関連も含めて山本さんはどう見てらっしゃいますか？
はい、実は私は円安対策としてですね、ちょっと日本製の保険のスマホに変えたもんですから、はい、ちょっと iPhone そのものっていうわけではないんですけれども、やっぱり値段ですよね。やっぱりこの円安が一服した、その辺で、あとはあるいは一方で機能が拡大しているので、
はい、
その値段がどうなっていくのかっていうこと、あとはそのやっぱり機能面でやっぱりその AI がどの程度実装されていくのかっていうところが注目ですよね。
はい、
AI が、ちょっと今回は、実際に使えるようになるかっていうのはちょっとわからないというふうにらしいですけども、いずれにせよ、やっぱり今後どんどんその AI が進化していってですね、生産性が上がるっていうふうにも言われたりしています。で、一方で、私はどんどん怠け者になってしまってですね、人間としてダメになっちゃうんじゃないかみたいなところも、ちょっと気になるところではありますが、そんなところが注目ですかね。
私も携帯がないと、もう携帯に頼りきりになってしまっていて、検索でも何でも、もう機能に頼ってるっていう現状はありますね。で、昨日私も携帯ショップ行ったんですけれども、このやっぱりアップルの新商品、製品が出るまで皆さん買い控えてるっていうことで、相談窓口もガラガラで、いやーちょっと久しぶりにこんな暇ですね、なんて言って、スタッフの方もおっしゃってましたけどもね。
あ、そうですか。やっぱここからそうですね。やっぱりその新製品の期待感が強いっていうことなんでしょうね。
ですね。いやー、AI による産業革命が、再度復活するとの期待も高まってるようですけれどもね。この流れが。
はい。これが、半導体関連のですね、株価反発につながっていけば、これひょっとしたらドル円にもですね、押し上げ要因にもつながってくる可能性もありますので、ちょっと注目したいですね。
はい。そして半導体といえば、今週、レーバーデー明けで、本格的な後半戦に突入したということですけれども、アメリカの短期勢も大荒れの展開となりまして、NVIDIA の動きを、大きくマーケット左右するという状況になりましたね。
はい。これまでのところ、特に7、8月にですね、ドル円が急落した場面、これはアメリカの景気後退懸念とかはあったんですけれども、やっぱりこの半導体関連の株価を中心とした、株安による円高っていうところもありまして、で、それが一旦落ち着いたかと思ったら、またここ数日でですね、半導体株下がってきたっていうことなんで、引き続きその為替とですね、この半導体株価の連動性っていうのは注意していただきたいなというふうに思いますね。
為替の動きを見る上でも、やはりこの半導体関連の動きっていうことは神経質に見ていく必要があるということですね、今の状況としては。
はい、結構連動性が高いですね、ドル円と、あと黒線全般ですね。
そうですね、そして今週の為替市場ですけれども、足元ドル円、昨日は一時143円割り込んで142円85銭まで円高に進む場面がありました。現在はドル円は1ドル143円45銭から46銭での動きとなっていますが、重要な経済指標今週は発表続いておりますが、これらの動き、山本さんはどう見てらっしゃいますでしょうか？
そうですね、非常にですね、やっぱり読みにくい、市場のセンチメントが移ろいやすいというか、秋が近づいたからか、女心と秋の人じゃないんですけれども、やっぱりですね、その本当につい先週まではですね、アメリカの第二四半期の GDP、特に個人消費が強いんじゃないか、あとその個人支出の堅調なんかもあってですね、ドル円が147円台まで反発してたっていうところだったんですけれども、今週は一気にですね、雰囲気が変わって、あと、経済指標に加えてですね、やっぱりその株価が、下がったっていうところも下押し圧力になって、101、142円85銭ですかね。 まあ、そこまで下がってしまうという形になりまして、はい、ちょっと足元はこの非常にちょっと地合いが弱いという感じになっていると思います、
はい、地合いが弱い中で雇用関連指標も相次いでいるというところですが、
そうなんですね、ADP もそうですし、ドルと求人件数もですね、指標層を、まあ、なんか連続して下回ったということなんで、
はい、
でこれでやっぱりこの金曜今晩のですね、
はい、
金雇用統計も弱いんじゃないかというところをちょっと織り込んで142円までいったっていう、まあ、そういうところじゃないかと思いますね、
はい、もう今はですね、市場がアメリカの雇用関連データに、重要項目として、注目しているということなんですけれども、今般のアメリカの雇用統計についてはどのように見てらっしゃいますでしょうか。
はい、前回弱かったんで、まあ、今回はですね、前月比で17万人程度のプラスでしょうかね、
はい、
というような感じの予想になっていると思います、
はい、
でアメリカの経済がやっぱり、まあ、景気後退、これマイナス成長っていうのはちょっと可能性は非常に低いと思ってます、
はい、
で、ある程度減速するにしてもせいぜい、まあ、前年比とかで見ればいい1.5%、 最悪 1% ぐらいであってマイナスのプラスは低い、で、まあ、統計もですね、まあ、弱いものもあれば強いものも出るという感じになると思いますので、前月が弱かったことを踏まえれば今回は使用層を上回る可能性もあると思うんですね、
はい、
まあ、そういった意味で結果次第でですね、まあ、大きく上下動しやすい、はい、であとやっぱり特に失業率がですね、いわゆるサームルールっていうのがもうまあ、抵触したんじゃないかっていうことで一気に傾向だけが高まったところがあるんですけれども、今回失業率がまたちょっと低下する予想にもなってますのでですね、
はい、
それのドル反発の可能性、実際今そういう市場層のようになったとしてですね、
はい、
ドルがどの程度反発するのか、反発しなかった場合はかなり上値重いなっていう感じになると思いますね、うん、
市場予想を上回った場合は為替としては
そうですね、使用消費堅調ですかね、
はい、
だから雇用者数は増加、はい、大幅増加で、失業率は大幅低下というかですね、そういうふうになった場合ですとドル高になるはずですけれども、そうは言っても利下げは始まるだろうということなので、
はい、
どこまで戻るか、戻りが弱いとやっぱりこれもドル売らなきゃいけないと思う人はやっぱ増える可能性があるということじゃないかと思いますね、
はい、そして今の FOMC の予想ですけれども、今週の経済指標を受けて9月の FOMC では 0.5% 利下げの期待が根強くなっているというところのようですが、このあたりは山本さんはどう見てらっしゃいますでしょうか。
そうですね、インフレも高止まりして、経済指標もそこまで悪くないっていうことを踏まえれば、
はい、
9月は 0.25% で利下げのペースもですね、2回に1回ぐらいでいいのかなっていうふうにこれまでは想定してきました、
はい、
まあ、ただ市場があまりにこの、大幅利下げだとか、もう年内はもう毎回の利下げがもう完全に織り込まれている感じだと思うんですね、
はい、
でそれをちょっと抗うのもちょっと難しくなってきたかなという感じもしますので、今市場の織り込み、通りに進展する可能性があると。で、まあ、今晩とか、ウィリアムズ総裁ですとか、
はい、
ウォーラー総裁ですとか、雇用統計の後に発言の予定がありますので、
直後ですね。
で、そうですね、はい、でその後、まあ、どこまでちょっと結果を反映するか分かりませんけれども、市場の大幅利下げ織り込みを否定しない場合、違和感を唱えない場合っていうのは、これはもう大幅利下げだっていうふうになっていくリスクというのがあるかなっていうふうに思いますね、
はい、要人発言次第によっては動く可能性もあるというところですね。
はい、
そして気になるところですが、商品市況ですね、原油価格そして銅価格などが下落しておりますけれども、原油価格 WTI は70ドルを割り込んできているというところなんですが、これらは景気との関連ではどう見たらよろしいんでしょうか。
そうですね、おそらくやっぱり景気後退懸念が、これアメリカだけじゃなくて中国もっていうところも含めてですね、高まっているのでこうなっていると、あとやっぱり株価の下落と連動して下がっているというところもあるんじゃないかと思います、
はい、
でまたこの原油価格の低下がアメリカの金利低下、要するにインフレ期待の低下っていうところで、ドル円の下落にもつながっているっていうところだと思います、
はい、
であと今後やっぱり、まあ、ウクライナの停戦なんかがあった場合っていうのは、ロシアからの供給再開 裁とかっていうので、
はい、
さらに下落圧力がかかるリスクがある、うん、これに対して OPEC プラスがどう出てくるかですね、
はい、
今のところちょっと協調減産を強めるっていう方向にはまだなってないような感じなんですけれども、まあ、おそらくここからさらに下がってくるとですね、動きが変わってくると思いますので、うん、そこがこう次は注目かなと思います。
はい、OPEC プラス原油供給増を2ヶ月延期というニュースも、ね、出てまいりましたね。はい、そして債券の動きですが、このところ低下していたアメリカの長期金利ですが、これはどう見たらよろしいでしょうか。
はい、今そうですね、直近で 3.72% ぐらいと、まあ、いうこと で、はい、で今年、まあ、8月の初めですかね、これは 3.6% 台まで下がったということで、
はい、
かなり大幅に下がってきてるんですね。まあ、株価と比べると動きはゆっくりかもしれないんですけれども、
はい、
かなり大幅な低下です。
はい、
で先行きアメリカがどこまで利下げするかにもよるんですけれども、
はい、
まあ、3% とか 3.5% までって見る人が多いと思うんですね。
はい、
でそれと比べるともうかなりその将来的な利下げの終着点に近い水準まで、
うん、
10年金利が下がってきちゃってるっていうことを踏まえると、
はい、
結構前のめりで利下げを、いや景気鈍化を織り込んでるのかなという感じもいたします。
はい、
ただここからかなり、まあ、モメンタムもありますので、うん、もう一段の低下リスク、それがドル安につながるリスクというのはまだあるかなと思います。
はい、利下げが、まあ、3.5% までとするとアメリカの10年金利のボトムも近いかもしれないと見ることもできるということですね。
そうなんですね。はい、
わかりました。今日はリスナーの方から山本さんへのご質問も来てますので、お知らせを挟んで山本さんに伺ってまいります。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX ではこの番組をお聞きの方限定で、条件を達成された方に3000円をキャッシュバックする FX フライデーを聞いて口座を開設しようキャンペーンを実施中。キャンペーンの条件は、条件1、期間中に専用ページから口座開設申し込みボタンを押し、移動先の申し込みページで口座開設の取引同期にラジオ CM を選択して口座を開設。条件2、口座開設月の翌月末までに1000通貨以上の取引です。口座開設のお申し込み専用ページは FX フライデー番組サイトのバナーから。合わせてお得なセントラル端子 FX デビュープログラムも実施中。条件を達成すればさらに2000円を受け取れます。ぜひこの機会をお見逃しなく。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者関東財務局長、金商第278号。ここからも引き続き山本さんにお話を伺ってまいりますが、リスナーの方からのご質問を山本さん、ここでご紹介しますね。
はい、お願いします。
ありがとうございます。山本さん、教えてください。足元の毎月勤労統計は実質賃金が2ヶ月連続プラスになりましたが、前月に寄与したとされる夏のボーナスが業界によっては一部気ずれしたのでしょうか。山本さんのご意見をお聞かせくださいということですが、7月の賃金統計の軒並み市場予想を上回ったということありました。山本さん、どうご覧になってらっしゃいますか。
そうですね、市場予想を上回って実質賃金も、まあ、前年比でマイナスにまた戻っちゃうという予想だったのがプラスになったということなんですけれども、
はい、
ある程度ですね、このやっぱり、まあ、大体まあボーナス6月の支給の先っていうのがまあ多いと、うん、でそれが一部まあ後ずれしたんじゃないかとかっていうことが言われています。まあ、ただやっぱりこの意外とですね、やっぱりこの、賃上げの動きっていうのが、想定よりも、まあ、市場予想を上回ったということですから、想定よりも広がってる可能性というのもあるんじゃないかと思いまして、で、あると思います。で、ただ一方で、実質賃金2ヶ月連続マイナス、マイナスか、まあ、プラスですね。プラスになったといってもですね、かなり小幅なプラスなんですよね。まあ、そういう意味ではですね、まあ、まだですね、今後やっぱり これが実質賃金プラスが消費拡大に寄与していくっていうのにはですね、やっぱりもう少し実質賃金が大幅なプラスになっていかないとですね、もうやっぱ賃金上昇はインフレに勝ってるっていうような感じが実感されることが必要じゃないかなというふうに思いますね。
プラスとはいえまだゼロに近いというところですもんね。
そうなんですね、
どのくらい持続できるかっていうところもありますね。
はい、はい、で、はい、
どうぞ。
はい、ですね、やっぱりこの今後あの政府日銀のシナリオとして、はい、まあ、実質 1% 経済成長っていうのが想定されてるんですね、
はい、
ですからそれに必要なのは少なくともやっぱりこの、実質賃金でプラス 1%、うん、まあ、あの前月のような数字ですかね、6月はプラス 1.1 だったんですけれども、はい、まあ、それが少なくとも、続く必要があって、うん、7月は 0.4 にとどまってますので、
はい、
1% 超が安定的に実現できるかというところが注目だと思います、
はい、プラス幅が拡大するかというところですね。ありがとうございます、はい、リスナーの方どうぞご参考になさってください、これからもリスナーの皆様からの山本さんへのご質問募集しておりますので、お気軽にホームページからお問い合わせください。さて来週に向けてですが、山本さんどのあたり注目されていらっしゃいますでしょうか。
はい、まあ、アメリカの経済指標と株価があの注目という状況は今週からとは変わらないんですけれども、
はい、
FRB があの9月19日の FOMC 前にブラックアウト期間に入りますので、
ありますね、
発言は、まあ、今晩で終わりということですね、
はい
はい、で経済指標面では、11日に CPI アメリカの CPI ですかね、
はい、
が出てきますので、
はい、
本来ここはすごくアメリカ、FRB が実はですね、インフレ高止まりよりも、雇用の、労働市場の急速な悪化を懸念し始めていて、
はい、
で、それに軸足をシフトして、もう利下げを始めようとしているっていうことですので、インフレ指標の重要度が、以前と比べては若干低下しているというところがあります。
うん、CPI よりも雇用というところですね。
そうなんですね、うん。で、とは言ってもですね、やっぱりこの今市場の織り込みがどんどん、まあ、日々動いている中でですね、0.25% なのか 0.5% なのかとかですね、うんうん、いうところを決めていく上ではですね、
はい、
やっぱりこの来週発表される CPI 重要になってきますので、
はい、
その結果次第でドル円は振れやすいということだと思います、
は
い、
この先1週間のドル円の予想レンジはどのあたりでしょう。
はい、ドル円141円146円程度で推移していくと見ています。
はい、それでは最後に注目の通貨ペアについてお聞かせください。
はい、引き続きメキシコペソ円ですね。
はい。
はい。まあ、キャリー取引の巻き戻しと、うん、まあ、いうところ言われてきましたけれども、やっぱりこの、8月9日の安値で 7.08 円をですね、ちょっと下回って、
昨日ですね、
そうな感じになってきてるんですね。
はい。
はい、で、材料的にもですね、9月1日に新国会がメキシコで始まりまして、
はい、
で、司法制度改革を含む憲法改正案、これはもう下院通過しちゃったんですね。で、来週は11日に上院が採決をする予定です。
はい、
採決で、まあ、通ってもですね、これ地方議会の承認も必要なので、まだプロセスとしてはあれなんですけれども、いわゆるいよいよ司法改革で、まあ、欧米との関係悪化とか、ああいうところとかも懸念されやすいので、ちょっと当面は注意していただきたいと思います。
7円割り込む可能性もありますかね。
そうなんですね、まあ、そうすると200周移動平均線 6.95 円とかですね、
はい、
でここ割り込むとかなりその下がちょっとスカスカになっちゃいますので注意していただきたいと思います。
はい、よくわかりました。山本さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
お話はみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、 関東財務局長金商第278号。